授業を始めます。
ボーイ。
起立。気をつけ。礼。
ありがとうございます。
後戻りクラブ。面白くなき世に面白きことを。着席。
あ、そうなの？まだ着席してなかったんですね。
本日は、
はい、
2018年
1
月8日、
はい、
成人の日ということになりますけども、
ね、
まあ、今日の授業は、
はい、
キリシタン大名と島原の乱についてお勉強していきたいと思います。
まさかの日本史ですか。
テキスト85ページ、
はい
はい、では今日は1月8日だから出席番号18番のペーター君読んでください。
先生すいません、
はい、
教科書を忘れました。
なぬなぬ、お前学校に何しに来とるんだ。
勉強です。
なんで教科書持ってこない。
忘れました。
しゃあない、お前はもう廊下に立ってなさい。
冷た隣の人に見せてもらえとか言わないの。
そんなあるの。
あるんじゃないの。まあそれ、うん、廊下に立ってるもあるのかな。も
うお弁当を忘れたわけじゃないんだよ。
お弁当は忘れてないね、
うん、お弁当は持ってき
た。お弁当は絶対忘れ
て、お弁当を忘れた人の方が、うん、みんなから一品ずつもらって一番豪華な弁当になるっていうね、
っていうね、なんか
そういう学校あるあるもありますけども、あるあ
るね。
まあ本日僕がなぜキリシタン大名と島原の乱と言ってるかというと、
はい、
まあ今年というか近年、
はい、
長崎に行きたいなと言ってたんだけども、
いいいいいい、
行ってまいりまして、
あら、
強行で。
強行ですか。
ほぼ一泊二日。
あ、ということはまさかこの
そうです、
まさかこの、
じゃあ連休の3日目になりますけども、
はい、
今朝帰ってきました。
おー、
ちょっとしんどかったっすね。ま、嫁が子供が生まれたら自由ができないから、
はいはい、
3連休なんだったらどっか行っておいでという優しいお言葉をいただきまして、
君一人で、
三重県に行こうかなと思ってたんだけども、
はいはい、
まあ、ちょっと嫁が、
うん、
長崎行っておいでよと、なぜか
縛りよ、
なぜ遠いよ、
うん、
長崎って結構遠いよ、うん、我々岡山ですからね、
うん、
で金曜の、それが言ってきたのが木曜の夜で、金曜の夜にはもう行くという、ね、
行くと、もう言われたからには
丸腰で行くと、
お、
行ってまいりまして、はい、でまあ今回僕が行ったのは島原半島、
う
ん、君がさいさい行ってて、ね、ちょこちょこ言ってて気になってたんですよ。
もう私はもう何度も行ってますから、
ね、もう当然ですけども、ほとんど何も調べずに行ってから考えようということで、
はい、あ、
途中の、高速道路のマップで島原地方のマップを拾って見るに、なんと綺麗な島原城っていうのがあると、うん、
はいはいはい、島原城
行ってみようということで、
うん、
もうそんな気持ちで行ってきました。
おー、
とっても美しいお城ですね。
あそこはなかなかね、しっかりしてると思います、ね、
生垣がものすごい、生垣じゃないな、うん、石垣がものすごくこう、う
ん、ギュッと
綺麗な形で積んであって、
うん、
お城自体も5階層の、
うん、はい、
まさしくピラミッド型金字塔、
はいはいはい、もう定番でございます、ね、
大変美しいところだな、
はい、
で早速入ってみると、はい、いきなり僕もうそこでものすごいカルチャーショック受けたんですわ、
はい、
ま、展示コーナーが2階から始まってたと思うんだけども、
はい、
2階入ってすぐに、
はい、
人が、
はい、
貼り付けにされてて火炙りにされてる絵から始まるんですよ。
まさかの城の2階で人が貼り付けにされて、
はい、殺されてる映像なんですよ。
なかなかあのドラマチックなあれですね、うん、展示ですね。
その横の絵が、
うん、
人が海に突き落とされて縛られたまま、はいはい、溺れ死んでいる絵なんですよ。
あ、
その隣が、
はい、
雲仙地獄というね、まあ、
はいはい、
雲仙だけというのをそびえる、
ね、
かっこいいね、あそこ。なんか本当に
いいですよあそこは、
うん、煙がもくもくと出てるところの地獄の温泉に突き落とされてる絵なんですよ、
はい、
殺されてる絵なんですよ。
これこそ地獄だ。
なんじゃこれやと思ったらこれがあの有名なキリスト教弾圧ですよ。
キリシタンを、
そう、 いや聞いたことはあった踏み絵とか、
うんうん、
第1ページ目からこれかのって
あもうキリシタンといえばもう弾圧と
踏み絵してたのは知ってたんだけどここまでするのかと思って
まあ殺されてたわけ
ですね殺してたよでしかももう宗教なんで、
ええ、
女子供容赦なし
容赦なし
もう12歳のアレッサンドロ吉田くんとかが貼り付けで殺されてるわけよ洗礼名いただいてる方々が、
もうねもう子供だからそれ純真ですよ、うん、もうそれはもう神様はいるんですとキリスト様はとか言ってたらもう弾圧ですよ
火炙りにされてた12名が、
はい、
一斉に殺されたわけなんだけども、
はい
まあ、その12歳の子供のが焼ける前に紐がほどけたんだよね焼けて
ほら
そうすると隣で燃やされてるお母さんの元に駆け寄って抱きついて、
はいはい、
でお母さんは空を指さして、
はい、
あの死んだら天国に行けますから笑って燃えましょうと
ねえこのご時世にはないこの純粋なこの信仰心
はいもう僕は先に言っとくけど無神教なので、
はいはい無宗教ね。
はい。なんと言いましょう。
まあ、なんかその。
今日は問題発言をするかもしれません。
そうですね。ちょっとね、わかるよ。君の。
責めるよ。
まあ、ただ、一つ言うと、やはりその、宗教は、ナイブなんですが。
責めるよ。
我々はもう無宗教ですから。
はい。僕は僕の考えがあるんですよ。
言う
だから、宗教、踏み絵なんて出されても平気で踏む。うんでもさ踏んだらいいじゃんって思うよ多分神様そんなことじゃ怒らないよ
まあまあ
死んでほしいわけじゃないでしょ神様もその信者に
まあそれはただやっぱりあれなんでしょうねもうそれはまあ例えば我々がまああの生きるために親兄弟をこう踏みつけて、
はい、
踏みにじれと言われてやるかどうかというそれにも似たような
神様は親兄弟に等しいと
まあだから要はその何事にも代え難い存在ということで
まあそうなんかな、ねまあ、確かに子供を踏みつけろと言われたらそれやったら私が死にますよという気持ちになるかもしれないな
かもしれない
あ神様とはそういう存在か
まあかもしれない
でも踏み絵じゃん人じゃないから
そうそうそうそう
絵だったら踏めるよ子供の絵を踏めとか燃やせと、
うん
そうしないと家族全員殺すよって言われたら
燃や
すよ平気で燃やすよ、
うん、
だって海に落とされてよ縛られたまま、
うん、
アップアップして海峡するなら助けてやるって言うんだって
あ
せやけどキリスト教の教えでは、
はい、
死ねば極楽浄土に行けるみたいな信仰心を持ったまま死ねば天国に行けるからというわけで、
うんはい
死んでしまう道を選ぶんですって。
まあ最近よくあるあの殉教者とか。
そう殉教ですね。
あれと似たようなものです、ね。
まさしくその通りだ。いやいやいやすごいな。そして、
うん、
まあ島原半島の村々は、
はい、
有馬氏が治めてて、
はい、
キリスト教を受け入れてたんですよね、
うん、
当時、
うんうんうんうん、
もう1600年代前かな。
オランダの方々がね、キリスト教を伝来してから、ね、もうそれを普通に受け入れてたと。うん、まあ、神道や仏教と同じように。
うん。ちょっと違うんだ。オランダではないんだ、これ。
あれないん
ポルトガルのを受け入れてここ重要なんや。
ポルトガルか、
そうだ。私お勉強したの。
お。
ザビエルはポルトガル人なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。そして、キリスト教を、大名キリシタン大名というわけで、
はい、
でもなんで、
うん、
その大名たちはキリスト教を受け入れたんでしょうかっていうのがまず最初の疑問なわけですよ。
はいはいはい、
で幕府ちょうど江戸時代になった頃は、
うん、
比較的キリスト教っていうのはまあやめていきましょうと禁教令みたいなのが出てて、その中でもまあこそこそと崇拝する人たちがいたと。
いた。
うん。なぜキリスト教は広めない方がいいとされてる中で、
うん、
彼らは受け入れてたんでしょうか。有馬大名です。
もう有馬大名自体がキリスト教だったとか。
いやいや、それはもう元々なかったんですから。
元々
仏教とか神道とか、
なのにそうしたと。
なんか面白い宗教があるぞ うんうんうん、なんか舶来の人たちが来て、うんうん、なんだイエストだなんだ言って私たちの名前を勝手にジェロニモとかに変えていきよるぞと。
ジェロニモ。
でも救われるのは死んでから、どうなんだろうね、うんうん、普通信じないっしょ。
まあまあ、もともと基本は絶対仏教とか神道がありますから、我々、まあ日本、古来の日本では特にね。
心の拠り所としては、宗教としてはもうすでに日本古来のものもたくさんあったし、中国のものもあった。
あった。
ただ、この人たちは受け入れた。で、大名だから、それほど貧しい生活をしてるわけでもない。
なのに、あの、魂の救済とかを。
そう。農民たちは救いを求めて入ったのはわかる。大名が入る必要はない。
ない
と。なぜだろう。はい、18番ペーター君。
はい。あれじゃないかね、やはり金の匂いがするんじゃないですか。
正解です。
おっと。
舶来のものをもらえるわけですよ。うち来ていいよと。うちの藩には来ていいから、はいはい、そこで活動してくれたらいいよと。
はいはい、
まあ、ただあのなんかちょっとお土産ある？お土産ちょうだい、ちょうだい。有馬氏は当時中九州の中では少し立場が下だったわけで、結構押されてたわけ、
はいはいはい。
鉄砲とか欲しいやん。
はいはいはい、
そんなもん、鉄砲だけくれ言うわけにはいけないんで、ザビエルさんちょっといらっしゃいと。
うんうん、
うちの藩ではキリスト教を認めていこうと思うんで、うん、まあ仲良しましょうやという。
ありがとう。
結局、神の裏には金ですよ。宗教の裏には僕は私腹を肥やしてる人がいっぱいいると思う。
お、攻めてくるね。
攻めるよ。いや、もっとひどいこと言うよ。
おっと？
もっとひどいこと言うよ。
そうかい？
それを信じて、
うん、
で、有馬さんはでもその後、はい、左遷されちゃうのね。で、次来た板倉さんが、
はい、
もうキリスト教ダメ、
はいはい、
まあ、そもそも江戸に参勤交代に行った時に、
うん、
お前なんか舐めたことしよるやろうと家康に叱られて、
はいはいはい、
もう厳しく締め出したキリスト教弾圧が始まるわけですよ、
はい、こっからですね、
そうした中でさらに、
うん、
作物の不作、
はい、
江戸城の改築、
うん、
それからお膝元島原城の改築というわけで、うん、ものすごい年貢が高くなっていくというわけで、
はいはい、
もう農民としては生活ができないと、
はい、
で納めれなかった場合には、
うん、
身の踊りというものをやらされる。
ほう。
身の踊り。
身の踊り。
身のってわかります？
あれですよね、あの藁をこう編んだ。
そうそう、笠地蔵が体にまといそうな、
そうです、ね、
藁を編んだものを首と肩にぐるぐると巻きつけて、まあ、踊らされるわけなんですけども、
はい、
本人踊ってるつもりは毛頭ないんです。
ほう。
藁に火つけてくるので、
おっと、
年貢納めれないと、
うん、
まあ大きな火傷を負う
か
死ぬかに至るようなこともしてくる、
はい、
そしてもう耐えかねた農民たちは、
うん、
どうせ死ぬならと言っても、うん、嫁子供を殺してしまう人もおったというぐらい厳しく、ね、まあ、圧政が続いた、
うん、はい、
そんな中で、まあ、心の拠り所であるキリスト教まで縛られて、うん、踏み絵をして信じていれば、
うん、
さらに殺されるという時代だったので、農民がついに一揆を起こすわけです。
来ました。
これが日本における最大の一揆、はい、島原の乱ですね。
ああ、出ましたね、島原の乱。
ついに来ます。この乱、
はいはい。
島原の乱です。
乱ですね。
この名前を聞いただけで結末はわかる。
はい。
わかりますか？
わかりますね。
桜田門外の変。
変。
それから、応仁の乱。うん、あとは本能寺の変、変と乱があるの気づいてます？
そうですね、変と乱がある。
これは知ってる。
うわ、ちょっと僕今
お勉強してますか？予習してませんか、ペーター君？
僕はちょっとあれですね、昨日ゲームして寝てたんで予習してないです。
なんてことだ。じゃあもう先生が教えますけども、
はい、
変は、
うん、
クーデターが成功した例です。
もう確かに
本能寺の変で明智光秀は信長を
討ち取った。
桜田門外の変で誰かが何かをやらかして成功した。
ふわっとしたな。
うん、いいな、おすけ。知らない。乱。
乱。
これは失敗した例です。
ほう。
応仁の乱。
はい、
わかんないけど失敗。
失敗。
島原の乱。 残念ながら失敗です。
島原の変とはならなかったわけですね、
実に3万7000人もの人々が一揆を起こして、
はい、
島原半島の下半分の全ての人間が参加し、
はい、
さらには海を越えた熊本の天草地方の人々も参加したと言われて、
はい、
して大統領に担ぎ上げられたのが天草出身天草四郎時貞16歳、
はい、
そして起こったのが1637年、
はい、
16で皆の頭になった天草四郎で1637年、ただこの覚え方後で僕はもうちょっと面白いのをひらめいたので、
はい、
また後で言います。
ありがとうございます。
一気起こします、
はい、
ついに島原城を攻め撃ちに行きます。ただ島原城を見ての通り堅城、
はい、
立派なお城なかなか閉めれない、
はい、
城下町を好き放題荒らして、
うん、はい、
好きなものを盗んで帰っていきます、
はいはい、
ただそれが幕府に知れ渡ります、うん、江戸に、
はい、
やらかしよった、
やらかしたと。
で、まあ、これは本来、まあ、農民一揆ではあるんだけども、うん、その絡み上キリスト教とも大きく関わる人々の反乱だったので、
うん、
まあ、キリスト教怖いということで、うん、はい、江戸からは実に4万近い兵反乱軍に対して12万の兵を送り込んできます。
もうなんとか ここでキリスト教を治めないとまずい。
最初の幕府軍と反乱軍という言い方にしますけど、はい、幕府軍のリーダーに選ばれたのが、うん、板倉なんとかです。わからないですけど正大名、
ほうほう、
まだ幕府は甘く見てたのこの反乱を。
あ、
農民どもが束になったところで、うん、まあ鎮圧できようと、まあ、お前行ってこいというわけですけども、九州自体は大名が大きいので、
うんうん、
なんかこうアッパが来て偉そうにしよるぞ、
うん、
いうわけで幕府軍もなかなかまとまらない、
はいはい、
で、島原から、南の方の有馬の島原半島の一番南の方に、うん、まあ、原城というものがあるんですけど、原城、
は
い、
原城、
まあ、そこに、まあ、逃げ帰ってきて、
うん、
そこで12万の兵に囲まれます、
はい、
これ原城というのは行かれましたか、まあ、行く術がないんですけど、
う、
鉄道がないのでその地域は、
うん、
廃線になってる、
廃線です。
海に囲まれた非常に大きな城、
うん、
そこに実にまあ4万近い兵が立てこもると、
うん、
で正大名で言うことを聞かない板倉さん、じゃあこいつは役不足だと、なかなか反乱軍を沈めれない、
ちょっとごちゃごちゃしてると、
江戸からは今度はもっと有名な人を送ってくると、
うん、
なんか老中かなんかが来ると、
うん、
いうことで功を焦った板倉さんは突撃して、うん、
あ、
まあ、簡単に戦死します。
はいはい、
いうのも農民たちも実は1600年の関ヶ原の戦い経験者がおるわけで、
う
ん、
あ、
生地素人かと思っていたが、なかなか戦略家であったということで、
なかなかね、対戦を経験している。
3ヶ月以上立てこもっているがまだ落とせないと。
あ、強い、
いうわけです。そして老中が来て忍者なんかをかなり活用して、
はい、
牢城作戦が効くだろうということを考えつく、
まあ、
当然ですわ、
うんうん、
飢饉で一気起こして食べ物はない、
ない、
さらに、まあ、立てこもってる、
うん、
さらに4万人もいると、
うんうんうん、
送り込んだ忍者が聞いてきたところによると、
うん、
食べ物が少ない、
はい、
ただ面白いことにこの忍者すぐにバレるんです。
あら、
甲賀忍者らしいけども、はい、キリシタン遺産記念館というのを行った時に、
はい、
お姉ちゃんが逐一全部ついてきてくれて説明してくれて、
あ、ありがたいこと
ですね、裏話も全部教えてもらった。
ありがたいことですね。
なぜ忍者はすぐバレたでしょうか。農民の格好して、うん、おーおー言ってるのに、
はいはい、これは多分わかりますね。
なぜでしょう。
多分キリスト教のその儀式をちゃんとできなかったんじゃないかと。
いや、忍者ですからその辺は仕込まれてますよ。あ、ちゃんとやるんです
か。
はい、廊下に立ってなさい。
はい。
窓の外から聞いてなさい。
はい。
バケツ2個持って。
重いわ。
なんと、
はい、
致命的な。
うん。
方言を喋ったと。
そっちかよ。
関西弁を喋ったと。
バカか。
すぐにつまみ出される。
はいはいはい。
でただあ、まあ、出てきた、農民たちを何人かを検視すると、
うん、
もう食っとると、海のもう食っとると、
ほうほう、
もう食べ物はない、
ないと
判断して、 3ヶ月過ぎた頃に、うん、ついに総攻撃をかけて、
はい、
皆殺しにします。3万7000と言われた人々を一人残らず、
はい、
女子供容赦なく皆殺しです、
はい、
虚しい皆殺しというわけで、はい、まあ、僕の中では、
はい、
1637年、
うん
うん、いろいろあるけど皆殺しと、いろいろあるけど皆殺しと
覚えましょうと、
3万7000を皆殺しと、
あ、
4万平米ほどの土地に3万7000もの、うん、いや反幕府軍の死体も入れると4万以上の死体が、うん、未だに埋まってると。
原城に、
私そこ行きましたけども、はい、これ掘れば骨出るよなって思いながら見てました。さらに人の話し声がするんで誰かいるなと思って上がっていくと、
うん、
誰もいない。
おっと、
お、何かまだ未練があるなと思いながら見てました。いまだに白骨遺体がたくさんあるというところですけども、はい、多くの刀傷が足を中心につけられていると、
う
ん、骨の足に傷が多い、
はい、
なぜだか分かりますか。18番ベーター君、
あれですかね、足、
足を中心に怪我をしている、
怪我をしている。もう皆さんはもう立てない、
そういうことです。
ほ
う、足をまず狙って逃げれないようにして
から
殺すと、殺すと。手とかを切り落としていても逃げられる可能性があるので、
はい、まずは足と。
軒並みみんな足を切られて、
うん、
さらに首をはねられ、
はい、
1万の首がさらされたと、
は
あ、天草四郎の首はあちこちを持って回られてさらされたと聞いております。
はい、16歳にはちょっと荷が重いですね、
非常に悲し
い
出来事で、これを危険視したキリスト教やばしということで、
はいはい、
日本は鎖国に入ると。
あ、これなもんが広がってはえらいことになると
です。これが、まあ、島原の乱で日本最大の一揆にして鎖国の始まりという歴史的な事件だったわけですね。この際オランダ商船なんかも、
うん、
反乱軍を砲撃してくるわけです。僕そこが納得いかなくて、
はい、
なんでキリスト教徒のオランダは反乱軍に砲撃してくるんだと、
うん、
確かに幕府が命令したらしい。
あ、
でそれは後々世界にも悪影響を及ぼしてるらしいけど、日本は自国の乱すら解決できない、
はいはいはい、
外国の手を借りる国だよと、
はいはい、
言うてるんだけども、うん、それが納得いかなかったよ僕最初、
うん、
でお姉さんに聞くと、
うん、
なぜでしょう。18番ペーター君、今度グラウンドに立たすよ間違えたら。
今雨降り始めたんだけどねやっぱあれじゃないですか、そのもともとポルトガルが伝来した、
はいはいはい、
宗教伝
来、そこですね、冒頭で述べました。
でオランダからすれば要は自分たちにまだうまみがないと。
そういうこと、
ここでポルトガルの押さえつけてうちは安全ですよと見せつければこの信用を得られると言います。
素晴らしいですね。
これやはりビジネスですか。
ビジネスです。
ビジネスですか。
当時、
はい、
ポルトガルとオランダは戦争しておりました。
あ、なんかあった
よ。しかも、
うん、
宗教が違うんですよ実は。キリスト教と一言で言っても、
うん、
カトリックのポルトガルとプロテスタントのオランダというわけで、これ違えば関係なく攻撃してくるわけです。
はいはい、ということはもう逆に言えば敵ですわ、
ね、敵ですよ、というわけで参戦してたんだと。なるほどなという納得
したわけですね、
まあ、というわけで、長崎のこれらの一揆に絡む遺跡というのは、
うん、
2018年7月に世界遺産登録の向けて進んでおりますので、
はい、
まあ、ぜひ皆さんも一度行ってみて、この崇教なキリスト教の信仰を、まあ、体験してみるのもいいかもしれません。
ね、まあこういうものもあるんだというのですね。
はっきり言ったら盲信ですよ、
はい、まあまあまあまあ
崇教ですよ。死んでまで信じるものがありますか
ということです、ね、と
僕は思ってますよ。 その後、まあまあ、今度ぐんと馬車内で長崎の今右下にいましたけど、うん、長崎県の左上行って、
はい、
平戸の地方行ってきましたけども、はい、まあ、そこにも多くの教会とかザビエルの教会とかあるわけですけども、
は
あ
は
あ、
うん、
そこも何ですか、まあ、キリスト教ゆかりの地ということでいろいろなものがありました、
はいはいはい、
そこのお土産を買ってきました、
うん、なんと
その教会がねすごいんですよ。タビラ天主堂、まず、平戸の名物がトビウオですね、
うん、
で、アゴ。アゴって言います
ね。アゴです、
うん。長崎地方ではトビウオのことはアゴって言います。ま
あ、
これ、体にいいでしょうし。
あ、すみません。
まあ、皆さんで
食べる。
トビウオは空飛ぶために、胃とか腸もほとんどないらしい。
うん、あ、そうなの？
はい、
へ。
軽くするんですって。
へ、
でも僕、サンマに胃がないって聞いたことがあって、サンマ宇宙人だなって思って。
ということは、アゴも宇宙人かもしれない。
宇宙人に近いです、
ね。近いね。
じゃあもう一つ、長崎といえばそれです。
す
平戸名物、カスドースですね。
カスドース？
カスドース、あれ、ご存知ない？
カスドースちょっと知らないです、ね。カステラではない？
カスティラはご存知ですよね。
カスティラはもうもちろん私、カスティラはもう。
カスティラね、以前いただいたんで、私はその一つ上を行くカスドース
です。カスドースです。
これカスドースは、
はい、
カスティラをもう一度卵をくぐらせ、
うん、
蜜や砂糖、当時貴重な砂糖などをまぶして、
はい、
大名専用の菓子として作られたのがカスドースです。
カスドースですか。
ちょっとこれ。
こちらちょっと開けてもよろしいですか。
あ、いいですか。僕も食べてみたいです。
あ、これはもうじゃあ開けてみましょうか。
カスドース。
カスドース。これはピノキオさんは食べられたことない。
ないっす。タビラ天主堂行ったら立派な建物ですよ。
はい、
で、これはもう、江戸が終わる頃に建てられた、はい。それまでキリシタンはもう表に出れなくて、はい、
うん、
なかなかこう隠れ住んでたんだけども、こういう教会ができたことでこそこそと通い出す。で、ここは観光地ではないので、
うんうん、
礼拝する場所なのでということで、あ、まあ、写真の撮影なんかも控えないといけないし、うんうん、入るなら帽子を取りなさい、
はいはいはい、
なんで？
ん？
なんで？
まあ、まあ
写真撮っちゃいけないってなんで？
まあ、要は
ケチな神様やな
と言いますけども、やっぱりあれですよ、君が例えば人ん家に行って人ん家の中をパシャパシャ写真を撮り始めたり帽子もかぶったまんまでというのではなくて、まあ要は日本人ならではの、
ペーター君家行ってペーター君家の写真を撮ったら、
うんうん、
ペーター君ごめんね撮っていいって言うけど、
うんうんうん、
神様やん、誰よ、神様って写真撮るの嫌なん、聞いたことある？
いやいや、でもやっぱりあれですよね、お寺さんとかああいうとこ行ってもやっぱり写真は。
なんでなんそれ。
あれはですね、まあ、やっぱり昔写真というのは魂を抜くとか言われた時代もありましたけど、
ね。そ
んなの、まあまあまあ、
それこそ
申しんだよ。それプラス。
何人死んでんだそれ。
それプラス。
そんな殺人兵器見たことねえ。
案外あんまりね、なんか、フラッシュじゃないですけど、文化遺産をちょっと痛めるという話も聞いたことが
ある。フラッシュしなければいいんじゃない
っていう話もありますけども。
水族館とかもそうじゃん。
まあまあね。うん、まあしかし、まあやっぱり嫌なんでしょうね。
誰が？
仏様も。
まあそれ多分管理者の人が嫌なだけで。
まあ多分ね。
神様は嫌ってないよ、写真撮ることを、
うん。まあでもまあ管理者が嫌ったらもうどうしようもないよね。
まあその通りですね。
うん、そうですね。
大変荘厳なステンドグラスに高い天井。はい、
うん、
入った瞬間僕も荘厳だと思いました。
お
お。そりゃそうでしょ。荘厳に仕立て上げてるんだから。
それはそうでしょ。荘厳にしないとね。
神様というものは、荘厳なものだよと、いうわけで、結局、作られた教会で作られた神様を祀ってるだけなんだなと、私は切実に思いました。何分無神教ですから。何なのこのキリスト教はって思いながら見てた。
君カスドースすごいね、これ。
ザラメすご
これすごいよ。このね、平戸藩主、松浦家乙女菓子、ポルトガル
伝。乙女菓子
乙女、ああ、乙女
あ、乙女菓子。
のカスドースですけどね。こんなん食ってたら、これ藩主、これ体悪くするわ。
ちょっとちょうだい。
待って。これ絶対、うわーすげえ。
柔らかい。
ちょっと待って。
さあ、そういうわけで、今日の、まあ、授業はほどほどにして、はい、ありがとうございます。
お
すごいすごい。これは、なんと言いましょうか。
せーの。うわぁ。
うん、
あのこの
カステリアに砂糖まぶしまくった感じ、
うん、あのガリガリ言うの聞こえますかね、これ全部ザラメなんで、これすごいわ、
体に悪い気がする、
うん、藩主いいもん食ってんなおいだってこのまあね、鶏卵、小麦粉、ザラメ、もう使い放題、
金持ってんな。いや、舶来のものですよ、うん、全部。
これちょっともう一個あるの、嫁さんに食わしてみよう。
どうぞどうぞ。
お、これだったらカスティリアでいいわ。
私もそう思います。
ありがとうございます。
すごい。
これはすごい。これちょっとね。
なんだろう。もう血糖値が上がったのがわかるもん。グッと。
グッと。なんかね、頭になんか巡ってる今。
巡ってる。
巡ってる今。
ではお便りのコーナーです、
はい、
いやそうなんですという言い方に違和感を覚えます、
うん、
いやと否定をして後に続く文章は肯定文、
うんうん、
最近この言い方が多くなったように思います、
はい、
まあ、以前から、
うん、
いやそのことなんですがなどと少しで伸ばして使う方法はあったと思いますが、
うん、
最近はいやと短く否定をしておいて、肯定するということに違和感を覚えるのはおかしいでしょうか、
うん、
質問です、
はい、まあまあおかしいと思うんだったら使わなきゃいけない、
相手が使ってくるのに違和感を覚える、
違和感を覚えるとどっちやねんと思いたいわけですね、はい、この方は、はいはい、はいはいはいはい、ほう、
なんか、はい、そうです、いや違いますと、はい、
うん、それなのにこの人はいやそうなんですと、
はい、
うんうんうん、でもこの人いやそうなんですについては別に問題を感じていないと、
いや、あ、問題というか違和感を感じてない、
ただしそのいやっていうと違和感を感じると、
はい、
うんうん、
まあ、あ、いやそうなんですに対してはそれほど違和感を感じないが、
いや、
いやそうなんですには違和感を感じると。
もう、はあ、そうか。そうか。まあ。
これは、
うん、
違和感を感じさせてるんでしょう、話し手が。あえてそういう言葉遣いを意図的にしてる可能性があるじゃない。
うんうん、
会話っていうのは、いかに相手に聞いてもらうか、大事じゃないかい。う
ん、はいはいはい。
というわけで、あ、あれ、え、え、え、となると、次の句を聞こうとしない。
あ、
これが向こうのやり方なのかなと僕は思うんですけど。だから、違和感を感じるのは正解。
うん。ただ、それをやってるのは、まあ、要はその、向こうの思うツボだと。
はい。
あ、
じゃないかなと。
うん。
で、まあ、もともと言葉っていうのは生き物なので、
うん、
まあ、次々に新しい言葉や用法、和法っていうのが生まれていく中で、
はい、
まあ、僕も最近、すごく違和感を持ってるのが、うん、まあ、喋ったかもしんないけど、やばいの使い方と、大丈夫の使い方ですよ。美味しいものを食べて、これやばい。
はいはいはい、
これ、まあ、本当にやばいんじゃなくて美味しいっていうんですね。
あの、これやばいって言ったら絶対腹下す方のやばいですからね。
嫌な匂いがする。
そう、これやばい。
あるいはコンビニ弁当を買って、
うん、
これ温めますか？あ、大丈夫です。
はいはい。
これ大丈夫は否定なの。いいですと。結構です。
結構です。
大丈夫です。あなた元気ですか？怪我してないですか？いや、大丈夫ですはわかるんだけど、弁当温めますか？大丈夫です。
大丈夫です。
ん？まあ、そういうやりとりが増えてくるけど、うん、そのうちそれが広辞苑に載るようになるから。
そうですね。広辞苑もまたなんかごっそりやり替えたとかやり替えるとか言ってますからね。
ですので、この、まあ、お便りをいただいた人の違和感っていうのは、
うん、
いや、まさしく間違っていないですよ。
ああ。
ということでよろしいでしょうか。
よろしいですね。
はい。
はい。オチもついたということで。
締めてください。
はい。はい、おー。 溢れてます。
今日はもう一本行くからね、
はい、わーい長いよ。はい、というわけで今回も、お便りお待ちしております。メールアドレスは後戻りアンダーバークラブアットマークヤフー .co.jp 後戻りアンダーバー CLUB アットマークヤフー .co.jp、自分の地元にある、体に悪そうなお菓子とかあったらどしどしお便りお待ちしております。
ドイツのガムのシュッケネンだっけ。
あれグミだね。
グミみたいなやつ、はい、あれはまずくて僕はおえつが出たよ、ね、飲めなかったもん、
ね、未だに覚えてるねあれね。あの黒いかなんかあのなんだろう、自転車のゴム巻きつけ
てあれだって表のジャケットが自転車のチューブが、う
んうん、ぐるぐるってなってて、で中もなんかぐるぐるって黒い、
本当にチューブみたいな味するんだよな、うんうん、だからあの体が拒むよな、飲んじゃいけない。
なんかあれはなんかドイツのハーブか何からしいですけどね、
薬草に近い。あの人は喜んで食うらしいね。
喜ぶのかどうかは分かんない。
いやポルトガルやオランダからこんなもの入ってこなくてよかったよと思う、
ね、まあね、
あれは国際交流パーティーと乗じて、うん、いろんな国のビール、ギロチンとかベルギーの濃い酒を飲ん で、ね、で罰ゲームで人に食わせたのを覚えてるな。
そうですね、なんかあのワールドワイドな飲み会をしようみたいなことで、あのビールとか、あとあのあれですね、あのマッコリとか、
マッコリやったな、覚え、
私がゴボゴボマッコリ飲んでたやつですね。
メーター君はマッコリいけると、
僕はマッコリこれいけるわとみんなあの嫌がってました。
僕らとしてはちょっと腐った匂いするじゃん、
あ
酸っぱいというか、
そうなん
だ
ね、
でよう飲むわと思って、
うん、思ってたけども、ま、シュネッケンだけはもうみんな吐き出したね。
シュネッケンは面白かった
あれを見た瞬、食べた瞬間に罰ゲームになったからね、あれね、
あれがまあドイツのクソまずいお菓子ですね、
うん、そうですね、懐かしい。
はい、
はい、
というわけで今日の経験値を、
はい、今日の経験値はやっぱりあれですね、
今日はね一生懸命学んできちゃったから ね、本当にあの
というわけで37,564 でお願いいたします。
37,564、うん、
皆殺しで
いい数字出してきた。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。最後まで聞いてくださいまして、は
い、ありがとうございます。
あの歴史の部分では不確かなことたくさん言ってますので、
ありますので、
ご了承ください。
あとまあこれ今回も我々のあの個人的なこう思いでこういろいろ喋ってますので、まあまああの気を悪くされる方もいるかもしれませんが、ご容赦いただき
ください 。まあおおらかな心で聞いてね。
こういう考えの人もいるということでよろしくお願いいたします。
はい。はい、でもさ、やっぱり、
うん、まだ続くわい。
戦争の根源って宗教やろ。うん、
まあ大体宗教か。
宗教こそ多くの人を殺してるでって、まあよくね、僕は思ってるんだけど。
宗教か、金か、あの、見栄。栄光ですね。よく言われる栄光と言われますけども、大体はあの、見栄とかね、嫉妬とかね。
もしこの世に宗教なければ、意外と平和なんじゃないかなと思ったりもするピノキオ2号でした。
というわけで、はい、目立たままた10日後にお会いいたしましょう。
いや、今回、グレイみたいに2本出ししますんで。
というわけ
で。もう1本いきます。では、とりあえず一旦、さようなら。
さようなら。はい。
はい。じゃあそうしました。続けてもう一本いきますんで。はい。